中澄明弘のダベリ。本日も始まりました中澄明弘のダベリ、よろしくお願いいたします。それでは一曲いきましょう。オークランドでシーズンズ。
少し切ないのは途切れかけたあの日の言葉が離れていかないから、過ぎてゆく季節に誰も流されてく、変わらないもの変わってくもの、答えは風の中、
はい、本日も始まりました、中澄明弘のダベリです。よろしくお願いします。かなり寒くってですね、この収録してる日は、まあ、12月頭なんで、もうそろそろね冬支度をしないといけないなというふうには思っていたんですが、ここまで急に寒くなってくるとですね、ちょっと服装もね、まだちょっとそろそろダウンを着ようかなとか、ちょっとヒートテックも少し今厚めの方がね、分厚いのが出てきてるんで、それも用意しないといけないなというふうに、今感じております。何でしょう、ここ最近ですね、私ずっと宣伝してた横浜マラソンの件があったかと思うんですけど、ですね、結果から言うと、もしではないですね、やってなかった、 やらなかった、開催できなかったっていうのが、率直な答えですね。というのは中止になってしまいましてですね、何でしょう、 2,3 日前ぐらいに台風が来まして、でその影響で中止になったんで、まあなったのは仕方ないんですよ、仕方ないですね、もちろん大雨の中走るわけにもいかず、しかも10度ぐらいしか前日なかったんで、雨降りながら走るのってね、もう最悪低体温症になりかねないっていう、本当に危ない感じの、ことになってしまうんで、まあそこは避けたいなっていう気持ちはわかりますし、自分もそれになりたくないっていう気持ちもあるんで、それになりかけた経験も僕はありましてですね、本当に何ですかね、もう震えが止まんないっていう感じですね。早くあったかい食べ物とかお風呂に入りたくなっちゃうぐらい、もう震えとかが止まんなくなるんで、本当にそれは危ないんでと思います。なのでそれは中止になったのは仕方ないんですけど、台風来るの 2,3 日前に分かってたじゃんっていうね、これみんな思ってたと思うんすよ。うん、 2,3 日に来るってあんだけ天気予報でも言ってたから、あーもしかしたら中止になるんだろうなって僕は思ってたんですよ。でも前日ぐらいになっても大会主催者側はアナウンスをせず、ゼッケン取りに来てくださいの一点張りでですね、まあ、一点張りって言ったら変な、イメージになっちゃうかもしれないですけど、まあ取りに行ったんですよ、わざわざ本当に、僕神奈川県出身じゃないんで、わざわざ横浜、駅なのかな、近くにある赤レンガって有名なところがあるじゃないですか、ないですか、あそこはゴール兼そのゼッケンを引き換えをわざわざしに行かないといけないんですけど、まあ市民マラソンでだいたい前日とか、前々日までにそういったことを、ランナーはしないといけないんですね。はい、市民ランナーはそれをするので、わざわざ、赤レンガ倉庫まで行きましたよ、本当に。ああと思って、これでもやるのかなと思って一応聞いたりというか、まあいろいろ調べたりしたんですが、アナウンスがなかったので行ったんですね。うん、で前日の朝かな、あ夜か、控えた帰ってきた後ですよ、夜の7時ぐらいに大会の主催者側の Facebook とか Twitter とか、あとはホームページとかに明日中止しまーすとかって、おいおい、ちょっと交通費返してくれよみたいな感じも思いますし、 もう早めに言ってくれたらまだちょっと気分的なものも違ったかなと思うんで、まあ仕方ないなというふうには思います。まああと参加費は返ってこないのは、大会の規約に書いてあったので、そこはまあ仕方ないかなというふうには思っているんですが、春ですね、あの東京マラソンに出ることになりました。もう約10倍の、競争率を勝ち抜けてですね、なんとか強運をなことをですね、ことに走ることが決定しましたので、まあ、それに向けて、頑張って走っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では皆様のコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは自分がつい最近買ったものとか、そういったお気に入りのものを、気になっている商品、そういったものをどんどんセレクトしていって、聞いているリスナーさんに関心を持ってもらおうというコーナーです。今月はですね、まあ、今回っていう風になると思うんですけども、私 iPhone X を買いましてですね、はい、買いました。約オンエア的に言うと1ヶ月ぐらい経つのかな。はい、買ってですね、まあ触った感じの率直な感想とか、いろいろ触ってきた感じの感想を振り返りながら、喋っていきたいなという風に思っております。11月の頭ぐらいに出ましてね、その1週間前ぐらいに予約開始っていうアナウンスが、まあ、ちょこちょこ出始めて、はい。で、4時1分に開始ってなるんで、もうずっと、iPhone 7だったんですけど、その前は。7でずーっと見ながら、早く始まれ始まれと思って、タップしまくってましたね。で、4時1分か2分ぐらい過ぎた時に、やっと、ギガ数とか、カラーとかちゃんと選んでですね、私はそのスペースグレーのこれ、64ギガかな、はい、にしました。まあ256と、64しか今回なかったんで、ね、128前回 iPhone7 の時は使ってたんですけど、なんで128なくしたんだこの野郎と思いながら、 Apple とちょっとまあ喧嘩を売りたいなと思ってたんですが、ずっと iPhone を愛し続けてるというか、ずっとそれを使ってるんでね、今回 10 を買ってみようというふうに思いました。まあ去年ね、7出てからもう1年で買い替えたん、これは iPhone になってから初めてですかね。今まではずっと24回払いのあれのね、ゲップというか、それがあったんで、ずっともうそれでいいやと思ってやってたんですけど、まあ10周年で10出るんだったら買ってみようかなというふうに思いましてですね、買ってみました。で、触った感想なんですが、この iOS11 に変わってから等々ですね、まあいろいろあるんですが、まずこの画面自体は少し、7より大きいし、プラスよりは少しちっちゃめになってます。なんか一回り二回りはその iPhone7、8よりは大きいかなというふうには思いますね。で、 アプリなんですけど、まだまだ対応してないものが結構たくさんあったりとかしまして、普通に僕が使っているミュージック系のアプリだとか、ラジコも結構使っているんですけども、そういったものはまだまだ一切アップデートで対応しておらずでですね、自分が使うゲームもまだまだ対応してないので、横で使ったりとかするゲームのアプリとかもあるんですけど、横が黒くなっててですね、少しちょっと違和感を覚えております。あと画面ですね。画面、これ iPhone だと確か初なのかな。有機 EL パネルっていうのは液晶パネルとまた違ったパネルを、使っております。まあどういったものかというと、簡単に言うと液晶よりかは軽くて、使いやすい。あとまあ今後の可能性としてですね、折りたたみ自体がそのパネル自体できるらしくてですね、もしかしたら今後パネルをそのまま折りたためるものが出てくるかもしれませんね。これは Apple ではなくて他の Galaxy とかが出してくる可能性は大いにあるかなというふうに思います。なんかつい最近ね、秋出たスマホも2画面同時スマホっていうのがまただいぶ前に出たやつをまたね、リニューアルというか復活させたのがありましたけど、そういうものの応用版というか、それの有機 EL 版がもしかしたらそういった形で出るかなというふうには僕は、思っております。あとそうですね、カメラが、そう先ほどずっと触ってて言ってたんですけど、デュアルカメラってこれ2つカメラついてるんですよ。これなんでついてるかっていうと、望遠用レンズと広角用レンズっていうことですね。で使ってて2人ディレクターさんと使っててすごいなっつってたのが、ポートレート機能っていうのがあるんですよ。これカメラ使うと分かるんですけど、ポートレート機能っていうのをカメラで使ってスワイプとかいろいろして出てくると、その中にですね、なんだろうこれ、スタジオ照明機能っていうのがあるのかな。はい、それがあってですね、触ってみるとレフ板を使ったような少しなんか茶色っぽい感じの、はい、あれが出て、そういった画面になって撮影ができるってことなんで、まあ逆光とか、そういったものを少し気にする場面があった時には使いやすいかなというふうには思いますね。まああとはそういった2つカメラが、望遠レンズとこうそのレンズが2つついてるので、普通のデジタル、カメラと違ってですね、望遠をしても、ぼやかないというか、かなり鮮明に撮影とかがしやすいかなというふうには思いますね。はい、今もかなりスマホで撮影する機会が皆さん増えてると思うんで、本当デジカメが、ね、エントリーモデルだと本当いらないなぐらいな感じになってるかなというふうに思います。あとフェイス ID ですね、AI で学習するらしいんですけど、まだまだまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんでわかんないですけど、ちょっと不鮮明な時があるんで、フェイス ID が感知しないとですね、結局番号を求められるっていう、ちょっとそういったストレスもたまに感じつつはあります。あとスピーカーも7と比べると少し音が良くなったかなというふうな印象がありますね。なんていうんですかね、音圧がかなり上がったというか、はい、少し大迫力画面っていうか音圧になっているので、少しきつめな音になってはいるんですけど、まあこれは Bluetooth スピーカーとかヘッドホン使ってる人にはあまり関係ないかもしれませんけどもね、家でも ずっとスマホを触りながら動画見たりとか、それやってる方々にとってはいい機能なのかなというふうには思っております。はい、こういった形で、2、3週間、まあ、1ヶ月ぐらいいろいろ触ってみて結果なんですけどもね、ぜひとも全然これからこれが iPhone の主流になっていくのかなというふうのを感じると、まだまだ、進化する可能性を残しているのかなというふうには僕は思っておりますので、まあ、OS 自体ね、変えればいろいろ機能とかも追加できるとは思うので、そこにいろいろ期待をしております。はい、こういった形でまたなんか気になったことが追加されたオープニングとか、エンディングとかでちょこちょこ喋っていければいいかなというふうには思っておりますね。皆さんもしよかったら、もうね、今だと多分 2,3 週間ぐらいで買えるかなというふうに思うので、そこそこ待たずに、最初はもう1ヶ月待ちとかになってたはずなんですが、もうすぐにね 2,3 週間もあれば買えるような状態にはなっているので、もしよかったら、皆さん実機をApple Store ないし、まあ大手のね大きい 家電製品売ってる店だったら触れますんでね、もしよかったら、気にしてみてはいかがでしょうか。はい、以上清水セレクトでした。それでは一曲お聴きください。エアフューチャリングアキエで病名は愛だったカバー。
余命数ヶ月ばかりの恋に点滴で扶養する患者たち、被害者の甘い期待を煩い介護の機会をためらうドクター、遊園など行方知らず未知の病巣に伏す患者たち、発熱が死因されば早期に躊躇すべきだったと知る方が、この心にあなた会えたくらいなのに、背中に滲んでくる遺恨が枯れそうもないのはどうしてなの。病名は愛だった、病名は愛だった、病名は愛だった、病名は愛だった、病名は愛だった。今はもはや持ち腐れの恋に幸な延命を乞う患者たち、加害者の笑い治療に耐えたい伴侶たるものはと悟るペイシェン、赤い糸を肩結び故に首を絞め合う患者たち、呼吸ができないされどほどけない本心にハウス麻酔にすがっている、
ただ心の溝をそっと覆いたくて、ただそれだけの違いなのに、どの風を当てたとしても変えられない、
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル。
今からいただきます。このコーナーは、食レポが苦手な僕がですね、克服すべく、食べるものをどんどん食べていってですね、感想を言っていこうというコーナーです。まあ、判定してもらうのはディレクターさんなんですが、ダメだったら罰を上げてもらってですね、罰が3回ぐらい溜まるとまた罰ゲームをする羽目になるというコーナーなと、ね、シンプルなものです。辛いものが苦手なんで、またカラムーチョとかね、ハバネロを食べさせられるのかなというふうに思っておりますけども、今日はですね、はい、いきますよ。今からカルビーのポテトチップス、もんじゃ焼き味、なんじゃそらって感じなんですけど、掘り出そう日本の力って左上に書いてありましてですね、なんか地元の味のものをどんどん出していこうというプロジェクトをカルビーが、今やってるみたいで、地元ならではの味を、まあ、日本全国にちょっと広めていこうみたいな、まあ、東京なんでね、もんじゃ焼きかなといえば月島もんじゃ有名なんで、つい最近発売、11月ぐらいに発売されたものなんで、なくなり次第なんか販売終了になっちゃうのかな。ほとんど期間限定かつ、まあ、量も限っての生産らしいんですけども、今回その、東京はまあいろいろあるんですよ。群馬はすき焼きとか、栃木は霜疲れ味っていうものなんですかね、はい、で神奈川は有名なシューマイ味って、何って思うんですけどね。滋賀はサバ寿司とか、これまあ有名ですよね、うん、へえって思うんで、広島は汁なし担々麺っていうのがあるみたい、これはちょっと面白そうかなというふうに思っているんですが、東京は、もんじゃ焼き味ということで、なんでちょっとこれを、気になったので食べてみたいなというふうに思っております。まだ買ってないですよ俺、買ってないっていうか、食べたことは一回もないので、これがまたこのコーナーの面白さなのかなというふうには思っておりますが、まず、あ、すごい開けた途端にすごいもんじゃ味しますねこれ。もんじゃってやぎ、なんていうんですかね、あれをベースの出汁とかの味がすごいするじゃないですか。その匂いがすごい、なんかここのパッケージの中に凝縮されてるって感じがしますね。ちょっとでは いただきます。ポテトチップスさんで食べた味がわかんのかなこれ。うん、あ、でも出汁の深みとかはちゃんとついてますね。なんていうのかな、普通のポテトチップスってなんかじゃがいもと塩とか海苔とかってちょっとスタンダードな感じなんですけど、うん、ちゃんと深く味付けされてて、じゃがいもの味があんまりしないっていうか、まあ、もちろんするんですけど、ちょっと控えめに抑えつつ、やっぱ出汁の味が結構、うん、旨味とかそういった香ばしさがやっぱ最初開けた時にも広がってきましたんで、それが口の中でも、うん、すごい凝縮された味になってますね。これは結構美味しいかなって思う。これ僕気になったんですけど、工場あるじゃないですか、カルビーの工場って。これ書いてあるんですけど、製造所固有番号っていうのが、作ったのがなんと埼玉っていうね、東京ナインかいっていう話なんですけど、まあそれは仕方ないですよね、うん、いろいろ土地柄もまあね、場所とかもあるでしょうから、まあそれ少し僕は気になりましたけどね。アレルゲンが乳成分、へえ、まあ一緒の工程で使ってるとはいえ乳成分入ってるんですね。これどこでちょっと使ってるのかわからないんですが、はい、なんか桜エビパウダーとか、あ、なんかそうですよね、もんじゃの中に入れたりするんで、まあそういうパウダーも少しリンゴとかちょっと出汁の成分で中に入ってますんで、まあそういった方をお持ちの方は少し、厳しいかなと。まあ大きく書いてあるんでね、びっくりしましたけど、乳成分って何なんですかね。まあ、卵とかカニを含む繊維と共通の設備で製造しているので、なるほど、すげえ。あ、でももんじゃって卵を使うんですかね。使いますもんね。あ、だから全然入ってても美味しい。僕はこっちに上京してきてる人間なんで、あまりもんじゃって1回ぐらいしか食べたことないんですけど、 そんでもなんかでも大体もんじゃないあのなんつうか煮詰める感じっていうのは鉄板でわかるんで、あーでもうんこれでも美味しい。東京の本当のね東京人が食べるとどういう感想をお持ちなのかわかりませんけど、でも深い味がついてるんでちゃんと最後まで食べきれる感じかなというふうには思っております。こういった感じの感想なんですが、それでは判定をお願いします。美味しそう、食べてみたくなった、まるっとことでありがとうございます。こういう調子でどんどん皆さん食べてみてはいかがでしょうかね。また次回もチャレンジしていきたいなというふうに思っております。以上、今からいただきますでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記。この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。先ほど食べてたポテトチップスなんですけども、関東中信越あと東北限定なので、そちらの方にお住まいではない方はちょっと食べられないんですが、そういったことをちょっとあらかじめ注釈として、付け加えておきます。はい、もう12月になったんでね、そろそろなんか年末に向けてもう少し買い物をしていきたいなというふうには思ってはいるんですけども、コートとかね、ちょっとそろそろ、来月のバーゲン時期に備えていろいろ調査をしていきたいなというふうに僕は今感じております。はい、あと2月に東京マラソン出るんでね、皆さんよかったらちょっと応援してほしいと思います。ゼッケンとかまだ番号が分かんないんで何とも言えないんですけども、とりあえず出るってことだけは伝えられるんでちゃんと出ます。それまでにね、また体力作りを日々していきたいなというふうに思っておりますんで、なんか効果的な走り方とかもし知ってる方があれば教えていただきたいなというふうには思っておりますね。よろしくお願いいたします。番組では皆さんからですね、メールとかそういったものを送っておりますんでよろしくお願いします。いいねなどを送るにはですね、番組ページ内にあるメッセージ送るボタン、あと、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、等々お待ちしております。あと番組公式ツイッターアカウントですね、紹介します。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライ同時大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索いただけるかと思いますので、どしどしフォローこちらの方お待ちしております。次回の放送12月後半になるんですね。はい、クリスマス間近になってくるかなというふうには思いますんでね、そういった何か気になるものをその時でもまた紹介とか、していけたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。メリークリスマス。